予算特別委員会での主な質疑をお伝えします。予算全般、問い、基金について、施設整備等の投資的経費の増加が見込まれる中、歳入の動向はこれまで以上に不透明な状況であり、減収時の備えとして、どの基金をどの程度維持していくのか考えておくことが重要です。今後、財政調整基金、および公共施設建設基金をどのような考え方で維持していくのですか？答え、財政調整基金は大幅な減収時にも必要な区民サービスを実施できるよう、一定の基金残高を維持していきます。公共施設建設基金は今後、施設整備や大規模改修等が同時期に複数予定されているため、必要な基金残高を計画的に確保していきます。問い、国の税制改正による影響について、不合理な税制改正が区財政に大きな影響を及ぼす中、国において特別区の土地にかかる固定資産税の見直しなど、さらなる偏在是正の検討が進められています。このような動きに対し、区としてどのように対応していくのですか？答え、23区共同で不合理な税制改正に断固反対する旨の特別区長会緊急声明を発出するなどの対応をしています。今後設置予定の地方税制の課題について議論する国と都の協議体における議論の動向を注視していきます。歳出。問い、多文化共生について外国人住民が急増する中、意識調査においては、ゴミ出しの方法や騒音などの生活ルールやマナーに対する不安を抱えている人の数が増えているため、ルールやマナーの啓発が求められています。そこで、日常生活のルールやマナー啓発等の講座を実施するなど、新たな施策展開が必要ではないですか。答え、8年度開設する多文化共生推進拠点において、外国人を対象としたオリエンテーション講座を定期的に実施し、日常生活のルールやマナーの啓発も取り入れていきます。問い、ICT リテラシーの向上について、SNS の普及により、情報の収集や発信が便利になる一方で、誹謗中傷の被害や偽情報、誤情報の拡散が問題となっています。そこで、区民が ICT リテラシーを学ぶ機会を設けるとともに、SNS トラブルの相談窓口をわかりやすく周知すべきではないですか。答え、7年度はインターネットリテラシーについての区民向け人権講座を新たに実施しました。今後も様々な機会を捉え、インターネット上の人権侵害の防止について啓発を行うとともに、国や都の相談窓口の周知に努めていきます。問い、介護人材の確保について、高齢化の進行を背景に介護需要が高まる一方で、生産年齢人口は減少が見込まれており、人材を増やす取り組みと同時に離職を減らすための環境整備が必要です。介護人材の確保と定着に向け、区としてどう取り組んでいくのですか？答え、8年度から介護職等就職フェアを平日夜間に開催するなど、参加しやすい環境を整えていきます。また、研修内容の充実を図るとともに、職員のモチベーション維持に資する表彰制度の導入を検討するなど、離職防止に注力していきます。問い、高齢者の見守りについて、本区では認知症の人に対しステッカーを配布し、申請内容を区内警察等と共有することで、行方不明時の早期発見につなげています。一方、認知症でない人も急な体調不良等で帰途につけなくなる可能性はあるため、 見守りキーホルダーを導入し、認知症の人以外にも対象を拡大すべきではないですか。答え、見守りキーホルダーが有事の際の簡易な本人確認方法等として利用されていることは認識しています。今後はその有効性を検討し、高齢者の見守りをより広く行うことで、さらなる安全安心につなげていきます。問い、シルバー人材センターについて、靴職人や自転車修理工など、技術を持ちながら、高齢を理由に仕事を退く人もいます。技術を活かした働き口を増やすため、また、技術継承の観点からも、区からシルバー人材センターに発注する業務を拡大すべきではないですか。答え、これまで経験豊富な高齢者の技術を様々な事業に活かすとともに、会員の加入促進や就業先の開拓等の支援を行ってきました。今後も手に職や技術を持つ高齢者が生き生きと活躍できるよう、広く PR を行うなど、高齢者の就労機会の確保・拡大に努めていきます。問い、花の心プロジェクトについて、花の心台頭宣言によるプロジェクトの開始から10周年という大きな節目を迎えます。江戸期からの植物栽培の歴史や、近年の室内園芸ブームなどを踏まえ、次の10年に向けて、ライフスタイルの変化に合わせたさらなる施策展開が必要ではないですか。答え、今後は在来植物も含めた本区に古くから続く園芸文化の観点を取り入れるほか、共同住宅が多い本区の特性を踏まえ、室内など身近な場所で花や緑を育てる人を増やす取り組みをより一層進めていきます。問い、持続可能な観光施策について、観光は本区の重要な産業であり、今後の観光施策は観光客層を考慮し、戦略的な誘客に力を入れるべきです。ナイトタイムエコノミーや修学旅行の積極的な受け入れ等、観光の質という視点を持った取り組みを行うべきではないですか。答え、上野公園でのクリスマスアドベントなど、地域イベントが充実し、来街者の滞在時間と消費額の増加につながっています。また、区内事業者と連携し、修学旅行生の受け入れを進めています。8年度策定の、仮称、台東区観光振興方針において、観光の質を一層高める施策を検討していきます。問い、ふるさと納税について、区は3年度から制度に参加してきましたが、寄付金は5年度をピークに伸び悩んでいます。寄付金を増やす取り組みを戦略的に考えるべきであり、8年度はどのように取り組んでいくのですか。答え、ふるさと納税業務の中で、マーケティング戦略や情報発信力向上のワークショップを実施していくほか、商品のブラッシュアップにつながるアドバイス支援を行うことでサービスの拡充を図っていきます。問い、復興まちづくり方針策定について大規模災害が発生すると区民の生活に大きな影響を及ぼすことから発生前に復興まちづくり方針を策定することは大変重要です。8年度策定予定の本方針について、区民へ共有しながら、どのように実効性を高めるのですか。答え、復興まちづくり方針は策定して周知するだけでなく、実際に機能することが重要であり、これまでも谷中地区等で復興模擬訓練などを実施してきました。今後も訓練等を継続的に実施し、復興まちづくりの実効性を高めていきます。問い、マンション施策について、マンションの高経年化が進む中、適切な維持管理は 区民の安全で安心な住環境を支える上で重要です。必要な修繕等を管理組合が円滑に進めていくための支援のあり方について、どのように認識し取り組んでいくのですか？答え、マンションの適正な維持管理には、建設コストの上昇や修繕等の実施にあたっての合意形成などに課題があると認識しています。8年度からは課題が見られるマンションに専門家等が訪問し、住民に働きかけながら周知啓発を行い、適正な管理を促進していきます。問い、補助教材費等支援について、物価高などにより、行政に支援を求める傾向が強いと感じています。義務教育に必要な費用の支援を行うにあたり、行政の支援範囲と個人負担の線引きをどのように考えているのですか？答え、教育を受ける機会は等しく与えられなければならないとする教育基本法の理念を鑑み、義務教育を受ける際にすべての家庭に共通する教育課程において直接必要なものを支援の対象としています。一方で、学校以外での使用も想定される日用品や部活動等にかかる費用については、各家庭で負担すべきものと考えています。問い、不登校支援について、全国の不登校児童生徒数が増加し続けており、本区も例外ではありません。国の不登校対策は、目標を学校への復帰に限定せず、社会的自立を目指す方針に転換しましたが、区は今後どのような方向性で取り組んでいくのですか？答え、児童生徒の社会的自立に向けた資質能力の育成が重要であることから、様々な取り組みを相互に機能させ、多様な場を確保しています。8年度から不登校対応施策の指揮系統拠点を教育支援官に一元化し、組織力を強化して学びの機会を充実させていきます。問い、スポーツ振興における環境整備について、面積が小さく、新たなスポーツ施設の整備が容易ではない本区では、既存の施設に利用者が集中しています。老朽化しているリバーサイドスポーツセンター陸上競技場の改築工事にあたり、区民のスポーツ活動の機会を確保するための具体的な対応と方針について、どのように考えているのですか？答え、施設利用者への影響を最小限とする方針のもと、施設ごとに工事期間を分けた整備手法等を検討していきます。また、陸上競技場工事中は、区立小中学校の運動会等に大きな影響を及ぼすことから、様々な代替地の確保に向け取り組んでいきます。問い、後期高齢者医療会計において、今回の保険料率の改定により、一人当たりの保険料は大幅な増額となっています。その要因の一つは、国による高齢者負担率の引き上げです。高齢者の負担は厳しい状況にあり、国に対してこれ以上の高齢者負担率の引き上げを行わないよう要望すべきではないですか。答え、後期高齢者医療広域連合では、国に対し後期高齢者医療制度における財政支援等についての要望を行っています。区としても広域連合の動向を注視しつつ、時期改定に向けて保険料の増加抑制となる特別対策について今後検討していきます。予算特別委員会での主な質疑をお伝えしました。